聖書の言葉をお読みいたします。新約聖書のローマ人への手紙第8章1節から4節をお読みいたします。スクリーンをご覧いただきながらお聞きください。ローマ人への手紙第8章1節から4節です。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が、罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。以上です。今日は命の聖霊という The Spirit of Life という題で、共に神様の聖書の御言葉をに聞き入りたいと思っています。聖書というのは大変不思議な書物でありまして、日本語ではこんなに分厚い書物になっていますけれども、主イエスキリストが約2000年前にイスラエルのあのエルサレムの地上を歩まれ、そしてその生涯を終えられ、私たちのために十字架にかかられた、そのことが記されて明かしされているのが新約聖書と言われる部分になります。しかし新約聖書がこのような形になるまでにかなりの時間がかかりました。だいたい4世紀ぐらいにこの、今私たちが持っているこの新約聖書という形になっていくわけでありますけれども、それまでキリスト者と呼ばれる人たちは旧約聖書に親しみ、そして教会に集い、共に神を礼拝し歩んでおりました。迫害もあり、あなたは信じますか、信じますといった瞬間に捕らえられ、そして中には命を落としていく人たちもいました。そんな中、何をもって彼女たち、彼らはその信仰を全うし、そして生き抜いていったのでしょうか。新約聖書という神の言葉が整えられるまでに、教会では信条というものが残されていきました。それはある意味簡単な、キリスト教のエッセンスというのはこういう内容です、私たちはこういう内容を信じています、そう宣言している内容と言ってもよいかもしれません。昨日銀座にあります教文館という本屋さんであるイベントが行われまして、その信条についての歴史と、そしてどうしてそれが今私たちに、この2000年後の私たちに大事なものとして残されているのかということを確認する時がありました。改めていろいろと考えさせられましたけれども、信条といってもいろいろありまして、今日はそのニカイア信条という一つの有名な、そして世界中で教会で告白され宣言されてきている文言からまず見てみたいと思います。スライドを次お願いします。ニカイア信条の一部分ですけれども、ここにこういう文言があるんですね。私たちは主であり、命を与える聖霊を信じます。命を与える聖霊、青山学院の皆さんはキリスト教概論という授業を受けられて、聖書で語る神は一人であるけれども、しかし父子聖霊なる神であるということを学んでこられていると思います。その聖霊とは誰なのか、聖霊とは何なのか、大変不思議な内容だと思うんですけれども、しかし古代の世界から人々はこの聖霊に対して、このお方は主であり命を与えるお方だというふうに告白してきています。その後に続く文言はちょっと難しいので今日は割愛いたしますけれども、しかしこの聖霊とは誰なのか、そのことについて今日は ローマ人への手紙の8章を通して考えていきたいと思います。先ほどお読みしましたローマ人の手紙8章では、命の御霊という表現が出てきました。聖霊というお方、私たちの神、聖書が語る神は、この命を私たちに与えてくださるお方だ。それが一貫して告白されていることです。私たちは朝起きて、そして顔を洗って、ご飯をいただいて、そして外に出かけて、平日であれば仕事に行ったり、学校に行ったりと、まあ、ごく当たり前だと思って生活しております。しかしよく考えてみますと、この世界というのは、また、そもそも私の存在というのはなぜあるのだろうか、とても不思議に思うこともあるのではないかと思います。そもそもなんで命があるんだろう。人間もそうですけれども、動物も世界もこの命って何なんだろう。そう思われるかもしれません。そして私のこの存在、私というこの命は何のためにあるんだろうか。普段は考えないかもしれませんけれども、しかしスローダウンしていく中で、ある出来事をきっかけに私たちはこうしたことを考えさせられるのではないかと思います。今日のこの聖書の箇所から、神様について、聖書が語る神について、3つのことを見ていきたいと思います。まず1つ目は、この神というお方は私たちを解放なさるお方だということです。スライド次お願いいたします。先ほどお読みしました8章の1節2節、もう一度お読みします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。そう書いてありました。聖書の世界観、聖書のメッセージというのは、私たちは誰もが罪と死の法によって束縛されている、ちょっと難しい表現ですけれども、何らかの存在によって私たちはがんじがらめに縛られてしまっているというんです。そしてそこからの解放というのが、実は私たちには必要だっていうんですね。普段あまり考えないことかもしれませんけれども、しかしふと立ち止まって思うときに、なぜ私は存在するのかとか、なんかモヤモヤ感があって、違和感があって、なんか心の中が満たされないなとか、そういう感覚っていうのは誰でも持っていると思います。そうしたことが私たちを束縛する何らかの存在を指し示しているというんです。そしてそこから解放してくださるのが、この命を与える命の聖霊、御霊ということだっていうんですね。今やキリストイエスを信じる者、キリストに預かる者、結び合わされた者と聖書は言いますけれども、こういった人々にとって罪に定められることは決してないと。神様は世界を作られ、宇宙を作られよしとされた。しかし、アダムとエバが神に逆らい、罪が入ってきて、この世界はもともとあった美しい姿から崩れてしまっている。関係が壊れてしまっている。その状態を修復するために、そして私たちを自由に解放するために、主イエスは来られた。そういうふうに捉えても良いかもしれません。このローマ人への手紙というのは大変難しい書物でありますけれども、しかし大変重要なことが書かれてありまして、8章の前の7章の6節にはこんな言葉があります。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えています。聖霊という存在によって、目では見えないけれども、しかし私たちの心の内に宿ってくださり、導いてくださるこのお方によって、誠の愛と平安と自由と、そして生きるその命、その意味が私たちには示されましたというのであります。しかし、 そこにたどり着くためには代価が伴いました。犠牲が必要でありました。それが2番目です。この神様は私たちの罪の処罰をなさるお方だということです。次のスライドお願いします。3節にこういう言葉がありました。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです。肉とか霊とかあまり聞き慣れない言葉がここには出てきます。しかし聖書の中でこの肉という言葉が使われ、それは肉体、つまり私たちの罪深さであったり物質的な部分を示しています。神様に対抗するような自分勝手な、自分だけ良ければいいよね、他の人が困ってても、自分は弱いし助けられないし、なんか仕方ないよね、そう思ってしまう私たちでありますけれども、そういう傾向というものを聖書では肉というふうに言ったりします。また欲望であったり人を憎んだり妬んだり、そういったこともこの肉という表現で表されたりします。本当は愛すべき相手なんですけれども、しかし心から愛せない。あの人が成功してしまったがゆえに、何か賞を取った時に表向きには喜んでいるけど、でも心では一緒に喜べない、そういう状態を肉という言葉で表しています。神様は私たちがそういう状態に陥ってしまったということを非常に悲しみ嘆いておられます。でも私たちは自分で何とかしてそこから救い出そうとします。救われようとします。しかし神様が要求されることに完全にそれを満たすことはできませんので、一生懸命良いことをします。よく生きようとします。でも神様から見たらそれは罪を処罰なさらないというところまでには決してたどり着くことができない。そうおっしゃる神様は、じゃあ私たちを見放すのかといったらそうではありません。絶望的ではないんです。なぜならご自身の御子を使わしてくださり、私たちの代わりにその処罰を受けてくださったと聖書は言うからです。神様は愛なる方と聖書は言います。でも同時に清いお方だとも言います。つまり神様は、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、もう私が全て許したからあなたはそのままいてね、そういうお方ではない。神様は罪というものを裁かなければならないお方です。でもその罰をご自身の独り子に受けさせるという、私たちの代わりに十字架を受けられるということをなさるお方なんです。C.S. ルイスというイギリスの有名な作家がいました。彼は、自由とは常に代価を伴いますという有名な言葉を残しています。私たちは誰かの犠牲、誰かが身代わりになって代価を支払ってくださったので、自由というものを享受できます。それを聖書は、イエス様が私のために、私の身代わりとなって犠牲となってくださったから、今私は生きるべき、本来あるべき命が与えられ全うできるんだっていうんですね。次のスライドお願いします。こんな言葉が聖書にあります。コリント人への第二の手紙です。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちを生かすために、義となさるために、義とみなすために、私たちの犠牲となってくださるために御子を使わしたというんです。次お願いします。もう一箇所、ガラテヤ人への手紙というところではこうあります。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のものにあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。 よく言われることですけれども、誰かを困っている人を助けようとするときに、何かこう安全地帯から危ないですよ、そこに行ったら大変ですよ、危険ですよと、そういうふうに声をかけるだけではなかなか助けられないというときがあります。むしろその人の傍らに行って、一緒に荷物を背負って、そしてその人がそこから脱出できるように、まずは自分からその人のところへ向かうということが必要だということが言われることがあります。神様が私たちを救われようとするのは、私たちがどれだけ大変な状態であるかというのを認識していない私たちに対する救いであります。私たちを子として受け入れようとするためには、まず神ご自身が人間にならなければならなかったと聖書は捉えているんです。そうまでして罪からの完全なる救いというものを与えるのがこの方だというんです。そう言われても私たちはそこまで自分はひどいとは思っていませんという、そういうふうに思うかもしれません。しかし聖書が大変興味深いのは、聖書のどの箇所でもいいので、一つ選んで徹底的にその言葉に従うようにしてごらんなさいという人がいるからであります。それを徹底的に行おうとして、一生懸命自分の力でやろうとします。ある一定のところまでは行きます。でもそれを完全に満たすことはできないということに、早かれ遅かれ気づかされることでしょう。あれ、自分はもっといい人だと思っていたのにと思うこともあるかもしれません。なぜなら、この神様は律法の要求というものを与えてくださるお方ですけれども、それを満たすことができない私たちを憐れまれるお方です。この神様は律法の要求が満たされることを望まれるお方でありますけれども、それを満たすことができない私たちがいる。聖書はそうも見ているんですね。次のスライドお願いします。先ほど読みしました4節の最後にこうありました。肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに、律法の要求が満たされるために、これら一連のことが起こっています。神様の言葉、この分厚い聖書ですけれども、聖書全体読んでいきますと、知らず知らずのうちにここに書かれている様子、旧約聖書にいろんな人が出てきますね。もうドロドロです。あ、この人はもしかしたら神様のしもべだなと思うように描かれている人でも、カインの罪をしてしまったりとか、人を殺めてしまったりだとか、嘘をついて逃げ回ったりだとか、もう本当に私たちの身近にいるような、そんな人物が描かれています。聖書の言葉を読んでいくならば、知らず知らずのうちにそれが、あ、私のことを描いているかもしれないというふうに思う時があります。その時が神と出会うチャンスなんですね。律法の要求があります。十戒というモーセが与えた言葉があります。でもそれら一つ一つ本当に素晴らしいと思いつつ、全うすることができません。私はこんなに弱いのかな、そう思ってしまいます。でも神様は、御子イエス・キリストというお方を送られ、そしてこの聖霊というお方を私たちに与えてくださることによって、その要求が完全に満たされる道というのを示しておられます。その道とは何でしょう。一言で言うならば、愛です。神の愛です。神の愛というのは、与え続ける愛であります。この愛を体全体で受け止めて歩み実践し、そしてこの愛を分かち合う神の子と呼ばれる人々が、この世界で増え続けることを神は望んでおられるというのです。それを実現させてくださるのが、今日私たちが覚えたい命の聖霊ですというんです。ちょっと難しい話かもしれません。でもこのローマ人への手紙というのは、もともとは手紙でありました。 送られた相手がいました。読者がいました。その人たちは迫害の中にあっても一緒に集まって、そして私たちと同じようにこうして教会で神に礼拝を捧げ、そして心を豊かにされ、人々を助け、誠の道であるこの道を伝えようと一生懸命に生きていた人たちでありました。でもこの手紙を読んでいきますと、どうやらその人たちの中にもいろんな問題があったようであります。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが律法の要求を満たすというふうに聖書には書いてあります。次のスライドお願いします。ガラテヤ人への手紙というところです。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるというんです。でも、このローマの教会の人たちはどうやら、このあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいということを実践できなかったようであります。この契約宣教協会の主任担任牧師は、そちらに座っておられます藤原剛先生です。藤原先生は青学の地球社会共生学部の宗教主任におられます。今年は1年間サバチカルでお休みを取られていますけれども、その間に私は、先生のキリスト教概論1の授業を担当させていただいて、相模原キャンパスの方で教えさせていただいているものです。藤原先生のキリガイの授業は大変、なんて言うんでしょう、ためになるって言ったらちょっと語弊があるんですけれども、とても興味深い内容であるんですね。で、期末試験で必ず先生おっしゃるんです。イエス・キリストが教えられた2つの大事な戒めというのがあります。その2つの戒めをまず試験で問います。それを答えられなければ、その後の質問は採点しません。ちょっと厳しい言葉のように思えますけれども、しかし100何名いらっしゃる学生さん全員がそれを答えることができています。それは実は先生からの愛のメッセージだと私は受け止めて、今週木曜日に期末試験がありますけれども、その形を踏襲しています。神を愛し、そして隣人を自分自身のように愛しなさい。この二つがとても大事だ。これは私たちが信仰があるない関係なく、人間として人として本当に大切なことであり、神様が私たちに望まれている祝福の道であるということなんですね。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。それを拒んでいた状態が、実は古代のこの人たちの間ではありました。お互いに裁いていました。あの人はこれやってないよね。なんで自分だけこれやんなきゃいけないの？私たちの方が力あるよね。知恵があるよね。あの人たち弱いよね。同じグループの中でも、そういう思いが、あからさまに言わなかったとしても、そういう思いがどうやらありました。そしてもう一つ大きな問題があったようです。それは、目の前に助けを必要としている人がいるのに、どうやら無関心であったという状況であります。ちょっと込み入った話になってしまいますので、今日は一つ一つを見ませんけれども、しかしそういう状況がございました。なんだか今の私たちの世界、社会、それを描写しているような状況であると言ってもよいかもしれません。無関心。これはいつの時代でも私たち人間にとって大きな課題であるということが示されています。少し余談になりますけれども、教会には教会歴というのがありまして、英国国教会というイギリスの教会が使っている教会歴が、今週の水曜日にニュッサのグレゴリオスという人を覚えて礼拝を捧げるということを打ち上げています。次のスライドお願いします。ニュッサのグレゴリオスという人は、知らない方も多いかと思いますけれども、4世紀にトルコのカパドキアという地方で活躍した教会のリーダーでありました。 369年、このカパドキア地方で大きな災害が起こりました。大飢饉です。多くの人が路頭に迷い、貧困者が続出しました。中には貧困者でも病気にかかってしまった人たちが見捨てられるという悲惨な状況に陥りました。そこで教会の指導者であったニュッサのグレゴリオスというこの人は、特に富裕層、まあ富裕層といってもいろんな人がいましたけれども、教会の人々に声をかけ、施しという説教、教会でのお話をいたしました。それがに幸い日本語でも読めるんですけれども、そこでですね、ニュッサのグレゴリオスは語りかけます。私たちはイエス・キリストによって変えられたものです。結び合わされているものです。神の子とされたものです。そして命の聖霊によって、御霊によって生かされているものです。どうかこの人々を助けてください。どうか最も施しを受けているのは私たちでありますから、その神の愛を分かち合ってください。そういう切実な言葉を放ちました。人々は無関心であり続けました。目の前にいるのは分かっています。でも、いや、今自分は助けることができないから、家族を守らなければならないから、まあ、当然ですね。でもそういう態度を通して愛を分かち合うことができなかったようであります。大変印象深い表現がこの中に出てきます。石のようなケチな人々っていうんですね。まあ、石っていうのはいろいろ意味があるかと思いますけれども、しかし悪に打ち勝つためにはこういう実践、愛の出来事、これらを通して無関心に打ち勝ち、無関心という束縛から解放されるしかないんだ、そう述べていきます。無関心に打ち勝つ、これはなかなか難しいことかもしれません。また話が飛躍してしまうかもしれませんが、私は都内のある高校で非常勤をしておりまして、キリスト教概論、そこでも教えさせていただいています。で、その校長先生がある小冊子をください。それが、キリスト教学校が大切にする命と平和の教育、未来への責任という、この小さな小冊子でありました。この中に、沖縄の平和教育ということが、一つ事例として扱われていました。90km の道のりを高校生たちが5日間かけて一緒に歩いていきます。そして実際にあの第二次世界大戦の終わりの沖縄で戦ったその最中をさまよい歩いた人々の気持ちをゆっくりゆっくり一歩一歩噛みしめながら踏みしめながら考え体験していくということを実践している学校の事例が載せられていました。最初は楽しそうにピクニックにでも行くようなそんな表情だった高校1年生2年生たちが5日後にあの沖縄の南端の荒崎海岸に、そこはひめゆり学徒が追い込まれて自決した場所です。そこまで歩いて90キロの道のりを5日間かけて歩いてたどり着いた時にはもう彼の表情は一変して、今まではお話として体験談として聞いていた、でも自分とはなんだか距離があって関係ないよねと思っていた彼が、実際にゆっくりと5日間かけて歩んだことによって、魔法が使えず紙媒体の地図を見ながら迷いながらさまよいながらその道をたどっていったことによって、そうしなければ見えない世界へとたどり着いたそうです。昔そんな言葉が書かれていました。束縛から解放を獲得した瞬間と言ってもよいかもしれません。次のスライドお願いします。今週キリスト教概論のクラスについて取り上げました。多くのリアクションがありました。宗教改革者のマルチン・ルターという人が2つの なすということを紹介しました。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主に従属しない。キリストによって自由を、そして解放を与えられた。そしてもはや罪は処罰されないという、そういう身分にしていただいた。だから誰にも従属することはない。しかし同時に、キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、何人にも従属する。ある意味パラドックスのような感じがいたしますけれども、しかしここで彼が表現したのは、何々からの自由と何々への自由です。そんなお話をしました。それは今まで古い自分の考え、自分中心に、そういった立法の、聖書でいう言葉を使うならば、立法のその束縛から御霊によって解放される、神への、そして誠の愛への自由というものをいただくという、そういう姿でありますという話をいたしました。自由ということを考えるときに、やはりこの言葉を忘れてはならないのが、ネルソン・マンデラさんの有名な言葉だと思います。次のスライドお願いします。マンデラさん、皆さんご存知の通りでありますけれども、こんなことをおっしゃいました。自由であるとは、単に自分自身の鎖を解き放つことではなく、他の人の自由をリスペクトし、さらに高められる、そういう形で生きようとすることであります。私が解放されました。私が救われました。私が自由になりました。で終わらない。そういう生き方が聖書では約束されているというのです。それが命の御霊によって私たちに与えられているということなんです。次のスライドお願いします。私たちは2023年7月、今この時、この言葉、このことを考えています。今週も祈りつつ歩みたいと思います。キリストに結ばれたことで罪に定められることはもはやないと、そう言われている私たちです。そのことを知らされた私たちとして、命の聖霊によって歩むことができるように互いに祈りたいと思います。また、聖霊によって御子イエスの十字架の贖いをさらに深く理解できるようにと祈りたいと思います。そして最後に、聖霊の導きによって私たちの隣人をさらに知り、さらに深く愛し、無関心を打ち破って、それに打ち勝って愛し抜くことができるように実践していきたいと祈り願います。私たちの日々の歩み、営みの中で、様々な出会いが神様によって与えられます。聖書の御言葉のこの真理がよくわからないけれども、でもここに何かがあると私たちは感じて、それを可視化し、具現化させ実践できる、そんな歩みを祈り求めたいと思います。そしてますます変えられ、神の愛を分かち用いられていきたいと願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神よ、あなたは私たちに誠の命をお与えになられるお方です。あなたと出会う前の古い自分の歩み方がありました。あなたはそこから私たちを解放し、自由を与え、そしてよりよく生きられるように、よりよく愛をいただき、愛し合い、恵みを分かち合う、そのようなものとして作り変え、送り出してくださっています。主よ、どうかそのためにあなたが支払ってくださった多大なる、あの御子イエス・キリストの十字架の犠牲を深く理解させてください。そして命の聖霊によって、御霊によって、私たちを守り、作り変え、私たちのうちに潜む無関心をも打ち砕いてください。この場から私たちをどうぞ送り出してくださり、愛の使者として、和解の使者として用いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。